それではお祈りします。愛する天の様、今日のこのメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、あなたが語ってくださいますようにお願いいたします。今日もあなたに期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今週ですね、金曜日、夕方の6時半からですね、町田カリスマ聖会が行われます。でどうぞですね、いろんな方々を連れてきていただきたいと思います。でこの聖会っていうのはですね、これ神様が導いておられますから、その中でですね、また神様のご臨在があり、またそれを通してね、一人一人に語りかけがあるということを期待して来ていただきたいと思います。そして、さらにね、この町田における神様の働きを神様が進めようとしておられますし、またお一人お一人のね、立て上げのためにも導いておられます。それから毎回毎回セミナーにおいてもですね、いろいろと新しい事柄なんかもね、教えてくださいますし、その中で学んでいくことも非常に多いですから、ぜひですね、いろいろな方々を呼んで誘ってですね、来ていただきたいと思います。でこういった聖会でね、来られた方々が、賜物にね、興味を持って、そしてまた訓練を始められたりとか、あるいは救われたりとかですね、そういった技も起きてきますので、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。それから7月の23日から、実際24日からですけれど、白馬キャンプが行われます。で23日はプレキャンプなんですけれど、24日から26日まで、キャンプが行われます。でこの白馬でね、神様がこのキャンプを導いたということに非常に大きな意味合いがあるわけですね。まあ、意味合いがあると捉えているわけです。それは何かと言いますと、この黙示録にね、白馬が出てくるわけですね、白い馬。そして私たちの教会っていうのは、週末の働きの飯を与えられている教会です。でその黙示録に出てくる白馬っていうのは何を意味しているかっていうと、勝利を取るイエス・キリストのことです。そして、この黙示録の 最初のいろいろなね、7つの封印、ラッパ、そしてまた蜂の裁きがありますけど、その最初と最後に出てくるんですね。だからその白い馬っていうのがね、出てきますけれど、それは何の意味もなくね、神様が白馬に導かれたのではないと考えています。で特にね、この白馬っていうところは非常に臨在のあるところなんですね。でキャンプに行くことを通していろんな神様の恵みと祝福を受けていくことができます。で例えばノンクリスチャンが来た時にね、その人が救われちゃうっていうこともね、何度もありました。でそこでね、癒しが起きたりとか、いろんな神様の技が表されてきています。で毎年毎年ね、この臨在がこう強くなってきてるんですね。ですからいろいろな方々も、ね、これにも誘って、来ていただきたいと思います。これもノンクリスチャンも、他教会の方でもですね、誰でも参加できるキャンプですからね。でクリスチャンキャンプとしてはおそらく一番いいホテルに泊まるんではないかと思います。で場所としてもね、霊的にすっきりしている場所ですし、そしてそこにね、神様の素晴らしい臨在が表され、そして多くの学びと祝福と、そしてまたいろんな技がね、表されるっていうのは私たちにとってね、大きなポイントになっていきます。ですからぜひですね、そのために祈っておいていただきたいですし、ぜひいろいろな方々を連れてですね、来ていただきたいと思います。で神様のね、ご臨在のあるところに行くっていうのは非常に大きな意味合いがあるんです。で、ここに行くことはね、誰にとっても御心ですよね、当然のことながらね。ただそれを選ぶかどうかはあれですけれど、で、そこの神様のおられるところに行って、そして祝福を受け取るっていうのはね、非常に大きなポイントになっていきます。ですからぜひ、 このキャンプへ行くっていうことにね、求めていただきたいと思います。求めない方がね結構いるんですね。もうお金がないとかね、休みが取れないとか。でもそれはクリスチャンの歩みとしては失格ですね。何せ神様がおられますから求めるんです。求めれば御心であれば必ず神様が開いてくださるんです。ですからぜひですね、求めていただきたいのと、そしていろんなこれから奇跡が表されていくでしょうね。できないと思ってたのがどんどんできちゃうとかね。で、休めないと思ってたのが休めるとか、お金が突然与えられるとかね、こういった奇跡がどんどん起こってきます。ですからぜひ求めて、そして、信仰の対応を取ってですね、勝利を見ていっていただきたいと思います。そして、ここは賛美隊を立てよっていうふうにね言われた大きなポイントです。そして夏の白馬っていうのは賛美がね大きなポイントになってきます。そして全国ゴスペルコンテストも開かれますし、そして賛美を通してのね素晴らしい臨在を私たちは体験することができるんですね。ですから賛美にも非常に大きなポイントがあるっていうことをね覚えてきていただきたいと思います。それからこの諦めずにね祈っていくっていうのは非常に重要なんです。でこの前のヨーロッパ派遣がね、神様が素晴らしい祝福を与えてくださいましたけれど、この時もですね、私は祈ったんですね。ヨーロッパ派遣はどうなんでしょうかって言ってね、祈った時に、神様は言葉を何度も与えてくださったんです。行きなさい、行きなさい、行きなさいってね、何度も何度も言葉を与えてくださったんですね。でも先立つものは何もなかったわけです。でとても行けるような状態じゃないんですね。そしてまた祈ってたら、2011年に、最初にプラハとドレスデンとプラハ行ったチームでですね、第2ステージに入って最初のヨーロッパチームが使わされた時に与えられた御言葉、使徒の働きの10章ですかね。そこで、この、3人の人と一緒に行きなさいという言葉がね語られて、それが2日連続この語られて、そして3人の方が来られたということがあったんですけど、朝のデボーションでですねその言葉が2日連続来たわけですね。でこれでも絶対確かだということをね確信したんですけれど、でもやはり先出すものはない。でもですね、祈ったわけですね。必ず行けますようにって。そしたらですね、それから2、3日だったか数日経ってから献金が、恵みによってね献金が与えられて、しかも私だけじゃなくてね妻まで行けるだけの献金が与えられて、そして行けるようになったんですね。でその時に最初に自分が求めてたっていうことがあるわけです。ヨーロッパ派遣に行きたいっていう求めがあったから祈ってたわけです。そして神様は言葉を与えてくださり、そして、求めた時にその不可能と思われたことが開かれてしまったんです。で私たちはですね何にも求めないっていうのは本当にこうもったいないことです。で多くの方がクリスチャンの場合もう諦めてしまって求めないっていうことがよくあるんです。でも本当にこの求めていくときに、御心ならば本当にそれが開かれるっていう確信をですねぜひ持って祈っておいていただきたいと思います。そして、神様はですねそういったことを通してご自身の勝利を表されますし、そして私たちの信仰もですねそれらを見ることを通して体験することを通して、この信仰が引き上げられていくんです。ですからぜひですねそのことを覚えておいていただきたいと思います。で今安らぎの歌の12週のベスト版のね、追い込みがなされています。もうすぐ白馬の時にね売り出される予定になってますけれど、しかしですねやはりいろいろ見心が大きい時に問題も起きるんですね。この前前田牧師が沖縄でね録音するために、パソコンをですね持ってこう録音しに行ったわけですね。そしたら沖縄その時ちょうど台風だったわけですね。私たちがヨーロッパから帰ってきた直後でね、で沖縄で、着地する時にねバーンとか言ってこう揺れたそうで、でパソコンが沖縄では全然動かなくなっちゃったそうなんですね。でまあ録音だけはしてきましたけれど、 どうなるか分かんない、そういう状況で、帰ってきたんですけど、まあ、会社のね、自分の家にあるのじゃなくて会社にあるコンピューターでその作業をずっとやってたんですけど、昨日ですね、もう一度神様に求めてね、そしてパソコンに手を置いて、そして祈ったらですね、再び動き出したっていうことをね、言っておられましたね。本当に主を褒めたたえたいと思います。だからパソコンでさえね、私たちには不可能だと思われて、まあ、私もね、よくパソコンとか電気製品がね壊れて感謝したりして祈ると動き出すんですけど、もう神様はね、本当に不可能なことはありません。何でも求めていく、祈っていく、それを通してね、神様の栄光の技を私たちは見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、今日の話ともね関係してきますけれど、私たちはですね、本当にこの諦めずに神様のところへ、全てを持っていくっていうのは非常に重要であるっていうことを覚えておいてください。で、今日の聖書箇所ですけれど、このように書いてあります。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものでありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますって書いてあります。で、試練に遭うことっていうのは、多くの場合私たちにとって問題であり、困難であり、そして、苦しいこと、そして逃げ出したくなることなわけですね。そして、まあ、試練があったらね、もう嫌だなっていうのが普通の人の考えでしょう。しかしですね、ここに書いてあるのは、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものでありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはありませんということは、つまり神様が一人一人にね試練を与えてるっていうことを言ってるわけです。だからそれはですね、なぜ与えようとしてるんでしょうか。それは一人一人がその試練に耐えて、そして、さらに成長するためにこう言っておられるわけですね。立て上げるためなんです、一人一人を。そして、一人一人を成長させるためなんです。私はですね、高校時代野球やってましたけれど、最初にね入部した頃に、1年生の頃っていうのは球拾いが中心ですけれど、あんまり打たせてもらえないわけですね、時間もないので。で、素振りばっかしさせられるわけです。で、素振りして一体これは何になるんだろうっていうぐらいね、こう毎日そう素振りをさせられるわけですね。で、手にね豆ができて硬くなって、で、豆が破れたりとかね、そういうこともあるわけですね。で、それはある目標を持ってやっていくときに一つの試練とも取れるわけですね。しかしそれを通る、やるかどうかっていうのは大きな違いになってくるわけです。で、私たちがそれをずっとやってるがゆえに、何度も何度もこう、わけが分かんなくてもこう振り続ける。そして、だんだんね、分かってきたら、自分でコースを定めて、それ用の素振りしたりしますけれど、とにかく、ちゃんとできるように訓練をしていくわけです。で、その中で、だんだん整えられていって、そして、試合に出て打てるようになってくるわけなんですね。で、私たちはこのそれは実際のね、実際的なものですから、それが例えば成功して試合で打てたからといってそれが別にどうってことないわけです。ところがですね、神様が与えてくださる試練っていうのはこれは違うわけです。で、その試練が与えられて、この問題がいろいろ許されるわけですね。で、それを、この克服するっていうかね、まあ後から話しますけれど、試練脱出できるように神様は道を備えてくださってるわけですね。で、脱出できた時にどうなるかっていうと、私たちはですね、その試練に対していかに神様が素晴らしいことをしてくださったかっていうことを知ることができるわけです。ですから、これはですね、私たちの信仰が、 成長し、そしてまた神様に対する思いがまた引き上げられ、そしてその次の大きな働きの備えとしてですね、神様がまた導いてくださるということをですね、ぜひ知っていただきたいんですね。で、ただその試練にあって、それが解決した、そこで終わるわけではないんです。クリスチャンの生活においては、試練が許されて神様の技が起きた、そしたらですね、それは自分の宝として蓄積されていくんです。信仰が引き上げられて、そしてまたその体験すれば体験するほど、一人一人はですね、神様を愛することになりますし、この素晴らしい神様をいろんな人に伝えていく大きなポイントにもなっていきます。ですから、本当にこの確かにいろんな試練というのは私たちの人生において許されるんですけれど、しかしそれは決して無駄に終わるのではなく、諦めることなく、本当にその適切な対応をとって歩んでいくんであれば、私たちはですね、本当に神様の素晴らしさを知り、そしてもっともっと神様のことをいろんな人に伝えたいという思いになり、そしてまたこの自分自身がですね、そのなんて神様は素晴らしいんだろうっていうその体験がですね、大きな次の信仰のステップになっていくということを知っていただきたいんですね。そしてそれを通して神の栄光が表され、そしてこの一人一人の人生においてですね、大きな実となり、そしてその後に起こる事柄においてもですね、自分にとっての素晴らしい体験となって残っていくんですね。で、ですけど、先ほど言いましたように、多くの人たちというのはクリスチャンであっても試練が来るとですね、逃げ出してしまう人たちが多いんです。何かトラブルがあったら、問題があったら、そこで諦めてしまう、あるいは何かあったらそれでやめてしまう、神様のところに行かない、そして自分で解決しようとしてしまう、そして、結局何の結果も見ずにですね、せっかく神様が脱出の道用意してくださるって書いてあるのに、適切な対応が取らないがゆえに、結局もっともっと厳しいところに入っていったりする人たちがたくさんいるわけです。で、なんででしょう。で、それはですね、信仰を使わないからなんです。で、このどんなにね問題があったとしても、私たちが本当にこう信仰を用いていくんであれば、その中で神様が働いてくださるっていうことをですね、私たちは見てやってるわけです。で、確かにこの、自分でねこうやってる時に、これが一体何のために、何感謝とかね、その信仰を使うことが一体何になるんだっていうことに、思うわけです。肉の思いは、それが普通の人間なんです。信仰を使うって言ってもね、こんなに厳しい状態の一体それが何になるんだっていうことになるわけです。例えば信仰を使うっていうのは、いつも言っていますけれど、感謝すること、そして祈ること、あるいは、喜ぶこと、悔い改める、それから告白する、そして聞き従うとかですね、いろいろあります。で、実際問題が自分にですね、いろいろ降りかかってくるときに、なんで一体こうなるんだろうっていうふうにですね、思ってしまう。これが普通の人であるということをまず捉えておいてください。しかしですね、その中においても、私たちが、その、歩みをね、切り替えられるかどうかっていうのが非常に大きなポイントになります。で、多くの場合、その中で、肉的な思い、肉の対応だけをしてしまうと、いつまでたってもその神様の技を見れないということになるわけですね。で、ある人たちはそれで苦しみ、耐え続け、人間的にですよ、そして、何もこの神様のところに持っていかないがゆえに、その技を見れない。で、例えば問題があったときにですね、なんかつぶやいたりして解決になりますか。あるいは問題が起きてね、落ち込んでしまって、あ、もうダメだって言ってね、 落ち込んでしまって、それが解決になるでしょうか。あるいは、この、怒ってしまってね、なんでこんなふうになるんだってね、怒ってそれが解決になるでしょうか。それはね、まあ、肉的な思いでそう思うでしょう。あるいはそういう感情になったりするでしょう。しかし、そこでその肉の思いだけで動いてたらいつまでたっても同じだということです。そしてローマ書の12章にですね、書いてあるわけですね。心の一心によってあなたは自身を変えなさいって書かれています。心の一心によって自分を変えなさいですね。ですから、その自分を変えなさいっていうことは、意図的にその肉的な行動、肉的な思いから神様にある対応に変えていかなきゃいけない、霊的な対応に変えていかなきゃいけないということをこう言ってるわけです。で、使わなければ何にもならないんです、信仰ね。で、例えばこの前私はヨーロッパ派遣行ってね、久しぶりに車を運転したわけですね。で、車を運転した時になんとオートマチックじゃなくてね、このシフトだったんですね。で、まあシフトの方が運転する人にとっては楽しいわけなんですね。でもですね、それを有効に、まあ車ローからね入って2段3段4段5段6段までありましたね。で、それを有効に使わなければこの車はちゃんと動いてくんないわけです。例えばローだけでね走ってたら速いスピード出ませんし、で、あと今度高速になってね、はい、6速かなんかに入れてそのまま走っててね、スピード緩めてそのままで走ってたら車がカリカリカリカリとか言ってね、力なく止まったりしてしまうわけで、エンストしたりするわけです。で、それぞれの道路状況に応じてそれをこう使い切らないと、そのシフトのね、ある意味合いがなくなってしまうわけです。で、なんか滑りそうだったらスピード緩めたらギアをね落として、そしてタイヤのグリップ力を強くするとかね、もういろいろあるわけですね。で、使わないとその6速ある意味合いが全く意味がなさないことになるわけです。それと同じように信仰もですね、使っていかないと実際それが本来持っている力が表されないわけです。もちろん力って言っても神様の技ですよね。それが表されなくなってくるということなんですね。で、最初にあるのがその感謝するということです。で、感謝するっていうのは確かに、私たちの思いを切り替えないとできないことです。全てのことについて感謝しなさいって書いてあります。ですから、悪いことが起こった時に、もう自分自身のね思いを切り替えていくわけですね。で、感謝はこの死ぬ時間ではもう何度も何度も言われてますし、またマーリンさんのところへもう10年以上行って、染み渡るほどね聞いてるんですけど、それでもできないことっていうのはあるわけです。だからこそ意図的に切り替えてできるようにさらに訓練していく必要があるんですね。で、マーリンさんは、この感謝なんかしていく時もね、語学を練習するのと同じだっていうことを言われてました。それは何度も何度も何度も何度もやらないと自分のものになっていかないっていうことを言っておられたんです。だから感謝することに関しても、ただ感謝してね1回だけで終わるんじゃなくて、何度も何度も何度も何度もこう、例えば違う言語を練習するときにね、何度もやるように、それをやらないと身につかないっていうことをね言っておられたんですね。で、確かにそうだと思います。なかなかこう自分でもね肉の思いだけに、言ってるのが普段ですから、突然問題が起きたりするとすぐに感謝って言ってもねできない場合があります。でもそれを切り替えていきなさいっていうことを神様が言っておられるわけです。で、前ですね、白馬、もうすぐ白馬キャンプがありますけれど、白馬キャンプではね毎年、そこでゴスペル、全国ゴスペルコンテスト大会なんていうの全国ゴスペルコンテスト決勝大会があるわけですね。で、それをですね、取って、そしてそれを 次の日にね DVD にして売り出すということをね、ナレチンカーミュージックではこうやってるわけです。でその時にですね、すごい大変な作業があるわけです。それは撮ってきた映像をね、パソコンに入れて、そして編集して、曲名をつけたりして編集して、それから、みんなDVD に焼いていかなきゃいけないんです。でそれがですね毎年毎年大変な作業なんですね。そして、去年も一昨年もそうでしたけれど、まあ徹夜気味にねやって、で去年も確かね夜が明ける頃、私がどっかの部屋から出てきた杉山さんが朝早いタクシーに乗って帰ろうとしてましたねそうなんですね。でその時にね去年もギリギリだったんですけれど、ソフトがねなかなか動かないんです。で短時間であればその専門用語ではレンダリングって言うんですけど、このパソコンでね処理して DVD に焼ける状態にするときにね簡単にいくんですけど、長時間2枚分あるわけですね。そして1つが1時間分、2時間かで、それをねやっていくのに1回で2時間ぐらいかかっちゃうわけなんですね。で絶対に失敗できないとか言いながらやるんですけど、みんな疲れてるのかどうか知らないですけど、どうしてもミスが許されちゃったりするわけです。で、こう実際にね、作って見てみたら、ようやく2時間かかってできたと思ってね、やったと思ったら、グループの名前の字が間違ってた。はぁーってこう思うわけですね。で、これさえなければ、今日は徹夜しなくて済むのにと思うのに、間違ってたからもう一度その2時間のあれをやり直さなきゃいけない。編集からやり直さなきゃいけない。そういったことが許されるんですね。でその時にやはりなぜそれができるかっていうと、感謝があるからですね。でその時にすぐ、周りにいる人たちがね牧師さんがほとんどですので、だからもうみんなでね感謝して感謝しますとか言いながらですね、でまた取り掛かるわけですね。で本当だったらもう疲れ果ててね、ますますミスやなんか犯しやすくなるんでしょうけど、でも、守られて、そして、そういう時に限ってね、新しい手法かなんかが分かるんですね。で、ソフトっていうのはすごい複雑で、特にそのソフトはね、でなんだかまだ分からないものがたくさん入ってるわけです。で、それをごそごそやってると、もっと早くできる方法が見つかったりしてですね、そして感謝してた時にそういったのが見つかって、今までよりちょっと早くできるようになってね、そして去年は確かギリギリ間に合って皆さんに帰るまでにこう全部配ることができたんですね。で、その感謝してなければね、文句ばっかし言ってそれでまたやってたら、おそらくそういう新しいね、これもできなかったでしょうし、そして短時間でできることなかったですし、そして次の朝のね、みんなが帰るまでに DVD がこう全部できるってことはなかったと思います。でもそこに神様が手を入れてくださり、そして本当にまた奇跡的な形でね、みんなに配る、作ることができたわけなんですね。で、やはりどんな時においても感謝していく。どんな悪い状況に陥った時においても感謝していく時に、その時に神様が働いてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で私たちの歩みっていうのは、神様なしにはね本当にこう歩んでても虚しいものです。で生きて働く神様を私たちの人生どれだけ体験していくか、これはですね非常に大きなポイントになってくるんですね。私たちの人生が潤ってきます。私たちの人生が希望で満ちてくるんです。でその大きなポイントとなるのは、この信仰を使っていくことなんです。で例えば今日の御言葉にあるように試練という言葉は確かに一人一人にとっては嫌な言葉かもしれません。でも脱出の道があるって書いてあります。私たちは脱出の道を知ってるんです。信仰を使っていく、で使っていった時に私たちは人生においてこの神の勝利を見ていく、そして神の御業、神様がいかに私たちを愛してくださっているかということも知っていくことができる。 そして、私たちの人生においてですね、もう勝利が与えられているんです。そして神の技を私たちは見れるっていう確信が与えられるんです。そして希望を持って歩んでいくことができるわけです。どんなに問題があったとしても、この神様にある対応していけば勝利が取れるということをですね、本当に実感していくんであれば、さらに、困難はね、いろいろ許されるかもしれませんけれど、でもこの対応していくときに次々とこの勝利が自分の人生の中で表されてくるということをですね、覚えておいてください。そしてさっき言ったように、この感謝するだけじゃなくてね、祈る、そして喜ぶ、それから聞き従う、告白するといろいろありますけれど、その信仰を使っていくことにね、大きなポイントがあるということをぜひ覚えて、共に歩んでいきたいと思います。そして神様は、私たち一人一人を愛し、どんなに困難を許されたとしても、それは、私たちの対応によってね、神様の愛を私たちが知ることができるということを、前提にね、そして神様が私たちを立て上げるために、神様を生きて働かれる神様を体験できるように、そういった試練をも許されてるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして私たちが適切な対応をすることを通しての勝利を見ていくことができるんですね。お祈りしたいと思います。愛する恵み深い天のお父様、あなたが私たち一人一人を愛し、またその中で、試練をも許してくださいますから、そのことをありがとうございます。どうぞ私たちがあなたに期待し、あなたに信頼して、この対応を取っていくことができます。そしてあなたの勝利を見ていくことができるように、どうぞ助け導いてください。この信仰の歩みをするときに、この自分を切り替えるということにおいて、すぐにこの切り替えないがゆえに、随分否定的な告白をする方がおられます。でこの否定的な告白は、この神の技をとどめるので、この否定的告白をとどめるように主がやられている方がおられます。でまた、この一つ一つこの歩んでいく中で、まだこう神様本当にこう信じられないというか、本当にこう働いてくださるんだろうかと、そういう疑問を持って歩んでいる方があります。その方に主が言われます。確かに私は生きて働いていると主が言われます。そしてまた私にある対応をなしなさいと主が言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、どうぞ今お一人お一人のうちに働いてくださり、病の癒しを導いてください。あなたが今深い御臨在を表してくださっていることをありがとうございます。またあなたが癒し主ですからありがとうございます。どうぞその中であなたの豊かな恵みと祝福を注ぎ、あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の病の、抗議してきている病にの力をイエス・キリストの皆によって打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にちょっと疲れてて、夏バテのような感じになっている方がおられます。今そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またちょっと食欲がなくなっておられる方がおられます。その胃腸の整えを今主がなしておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。 またこの体の痒い部分がある方がおります。その痒みに今主が働いておられます。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によって人々に働く病に命ずる。もう一度癒されるよ、癒されるよ、癒されるよ。イエス・キリストの御名によって人々に精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの約束は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。